2025年6月18日水曜日、時刻は午前8時38分を過ぎたところです。さて、中井先生の最終講義ですね。前回に続いてこうつながっていきます。統合失調症において R 回復状態の R が非常に大きい場合にはあっという間に治ってしまうでしょうし、 S 統合失調症状態 S が非常に大きい場合には荒廃といわれる最悪の状態に到達するでしょう。幸いに現在こちらは稀ですが、名古屋大学が報告しています。かつて結核の場合に使われた本馬制、奔走する馬制、勢いよく激しい様、本馬制という形容詞が当てはまるような場合です。こういう場合には私はあえて古典的な評価の定まった脳代謝改善剤を使います。いずれもその例があります。釣り合っているというのはこういう変化力に対して現状維持をする維持力の方が強いとも考えられます。なんとかなる可能性のある状態です。変化力、維持力、いずれも無数の要因の合力、合わせる力、合力、すなわち力を貸すこと、助力すること、合力です。社会的要因をも含む未知の要素が大きいでしょう。これらの力を分析して一つ一つ取り出すことも重要かもしれませんが、ひとまとめに扱って考えていくことも一つの有効なアプローチです。20世紀後半において統合失調症が軽症化してきたと言われるのは、荒廃状態と言われるものがぐっと減って、中間の慢性状態が多くなったということです。サリバン流に言えば、傷ついたセルフシステムはある程度治療によって安定させられ、過剰に作動しないようになっているのでしょう。このような慢性統合失調症状態においては、2つの力が揺らぎを作りながら共存しているのでしょう。慢性統合失調症もただのんべんだらりとなんとなく続いているのではなくて、いろいろな要因がせめぎ合ってホメオスタスシスを作っていると考える方が実態に近いと思います。特に非常に短い時間しか続かなくて消えてしまう統合失調症的現象は、この揺らぎの表現、すなわち一種の界面現象として注目することができます。この中には統合失調症のいろいろな要素が断片化して存在しています。とここまでにしておきましょうかね。この最後のところですね、まあいずれにしろその劇的なその統合失調症状態っていうのは、まあ、薬なんかで抑えられて今は慢性状態が多くなっていると。ただその短い時間でこう消えてしまう統合失調症的状態っていうのは、まあ、回復とその劇的なものとのこの間での界面現象ということですね。だから本当に回復の方に行くかどうかというせめぎ合いということになるんでしょうね。なんか いろんなものにまたそれも当てはまるなと今読みながら思っておりましたが、といったところで時刻が8時43分になったところです。以上です。